早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
あなたの笑顔が見たいから、あなたの笑顔が見たいから。
こんにちは、ハッタリのピース&ピースのりちゃんです。
こんにちは、和歌山天然記念人風鎮こと岩崎ふきこです。毎週火曜日のこの時間は、介護職員そして介護 YouTuber として活躍中の早乗りと私岩崎ふきこがラジオを聞いて元気になるような楽しい話題をポジティブな時間にしてお届けします。
はい、そして和歌山のポジティブな人といえばこの方、タイガ先生も今週も一緒によ
ろしくお願いいたします。いつもは4週目だけなんですが、今回は引き続きお邪魔しております。どうぞよろしくお願いいたします。
それで隼人さんは今週も、はい、引き続き夏休みとなっておりますので、
はい、隼人、ね、さんがいなくてちょっぴり寂しいですが、ふっこリハビリテーション病院、院長の、ね、中谷正人先生、タイガ先生来てくださって、とっても心強いですね。
めちゃくちゃ心強いです。もうでまだポジティブな人がもうオープニングから出せ出せと、隣で馬が走り出すかのように下の砂をかけてるんで、もうちょっと紹介しましょう。
しましょうかね、はい、ということで今週は先週に引き続き、7月6日土曜日から7日日曜日にかけて和歌山城砂の丸広場で行われたリレーフォーライフジャパン2024和歌山の会場からお送りします。
この番組は介護相談センターピース&ピース、ハート整骨院鍼灸院ほか各社の提供でお送りします。
ピース&ピースは皆様の生活を支える介護の会社です。今だからこそ一丸となって助け合っていきましょう。073-499-5508 499-5508。 ピース&ピースはあなたの笑顔を応援しています。
困った時は虎を呼べ。ふっこリハビリテーション病院は入院から介護まで健康と暮らしをトータルサポート。整形外科、内科、皮膚科、泌尿器科、訪問診療も受けたまわります。旗屋敷東の町、ふっこリハビリテーション病院です。
さあ、それではご登場いただきましょう。株式会社気象の畑中先生です。
いや
畑中先生です、よろしくお願いします。
どうも。
困った時は
虎を呼べ。
あ違うか。
畑中です。
いつもありがとうございます。番組にお世話になっております。いつもありがとうございます。畑中先生は本日、ハートさんのブースを出してはるんですか？
そうです、
はい、
19時まで本日やってます、
はい、で3つのハート整骨院、整骨院、長整骨院、3つの整、骨院のスタッフさんがいらっしゃってるんです。
これでもメンバー見たらその3つの重役ばっかりですよ今日は。
重役、うちの今日スタッフ午前と午後に分かれてるんで、もう今後半組です。
今回初参加でやっぱりもう歩く方、走る方結構おられるし、暑いやろうからって言って足がつらないように、もう腰言わさんようにって、無料で、
無料やってるんですか今日は。
いつも無料です。
いつも
やったらその市内の方々、たくさん聞いてくださってると思うけど、今日は長整骨院一番うちから昨日からして遠いんで、ちょっとインタビューしてあげてもらえたら。長野
院長、今4名ぐらい出るので長野を探します。
長野院長、
長野院長、
お伺いしてもよろしいでしょうか？
長野整骨院で院長させてもらってる天田と申します。
どんな感じだったんですか？
天井の天に田んぼの田で。
天田さんは本日リレーフォーライフの会場に来たのは初めてですか？
初めてです、今回初めてです、
どうですか、このリレーフォーライフの会場は？
いや、皆さん活気あって、走られてる方とか、もうでも体痛めてもすぐ対処できるようにブース構えてるんですけど、全く必要ない。
みんな元気ですからね。
ないぐらいもみんな元気で、
皆さん25時間走る気満々で来てはる人もいてます。
そうなんですよ、もうすごい準備とかもしっかりされてるんで、万が一に備えてっていうような形でいてるんですけど、
でもこうやって、長瀬彦さん、整骨院さんであれ、畑中先生のグループの方々がこうやって構えてくれるだけでなんか安心感ありますよね。
そう言っていただけるとありがたいです。
でちなみに天田さんのこう得意な分野とか、まあ、例えば肩とか腰とか、まあ、今日は足とかね、こうやってまあ疲労の方とかおられると思うんですけども、どのマッサージが得意なんですか？
いや僕はねやっぱりあの骨盤矯正って言って、その骨盤をそのまあずれてる骨盤っていうのをまっすぐに戻すことによって体の不調を治すっていう風なところをあの力入れてやってるんで。
なるほど。っていうことは、
ね、産後はね骨盤グラグラなので、うん、産後とかもいいですよね。そうです
あの出産した後の、人とかの骨盤を戻したりとか、うん、そういうのもやってます、
うん、ちなみにのりちゃんの骨盤はどうですか？
いやいやもう笑ってますやん僕よう
言って大丈夫ですか？
ぜひぜひ。
すごいずれてますけどね、はい、こんなんあったんすけどね、
いやほんまずれてるんすよ。
わざとやってるでしょ。
ガタガタです。
いや着た状態でシャツをね外に出してる状態ですが、それでも天田さんから見たら分かるんですね。
分かります分かります。
一回畑中先生にもいろいろやっていただいたことあるんですけども、はい、もうね畑中先生諦めるぐらいのひどさみたいな。
結構でも諦めたらあかんすけどね。
でもほんまにすぐね飛んできてくれはって、僕のピース&ピースの会社にもちょっと痛いってなんか先生乗せたら、はいはい、気づいたもいてはるんすよ。ほんまそれぐらいいつももうようやっていただきまして、
機動力が命なんで、
そうですよね。ですので今日はなんかもし何かあってももう機動力があるのですぐに今、まあ、ね、
はい、
はい、でだこれからもし、まあ、例えば骨盤でちょっとなんか見てほしいなっていう方、はい、長方面の方も注目ですよこれ。
ああそうですね、はいはい、いつでも来ていただいたら。
場所って分かりやすく言うたらどこをどう言うたらいいですかね？
あどこですか？場所はね、新大津橋の南詰めになるんですけども、は
い、あのまっすぐ行って右曲がったとこですよね。
そうですそうです、はい、そこに
、はい、あのちゃんとあのはい多分風神が多分住所後で入れてくれてると思いますので、
入れてくれると思うんで、
はいね、どんな雰囲気の整骨院、
はい、あもうでもあの地域密着型 の、うん、あのアットホームな整骨院で、あのみんなあのフランクに喋るような形でやらせてもらってるんで、
うん、
はい、
院長見てたら思いますよね、なんか喋りやすい感じなので。
そうですね、お顔が整っていらっしゃるのに、はい、とても、うん、あのしなんて親しみやすいお話の仕方で、
は
い、
お顔で親しみやすいんかい。
じゃあお顔、
畑中先生はお顔じゃなくて喋りで親しみやすいけど
違う、お顔が
言ってますよ畑中先生のこと。
お顔が天田さんは
骨やな、肩骨やな、
ちょっと緊張しちゃいそうなとこですが、こうやって喋りやすい方だから安心ですねというお話ですよ。
なるほど、奥歯に物がたくさん挟まっておりましたけども、まあそんな感じでね、もう本当にまあ楽しくあのおしゃべりしながら、なんかほんまに整骨院とか行かせていただいたらやっぱり緊張するんですよね。何喋っていいんかなとか思うんですけども、その敷居をすごく低くしていただいて、でなおかつ素敵な施術をしていただけるので、はい、ぜひ皆さんこの畑中先生のグループ畑中先生のグループばっかり言うてますけども、はい、ハートエース長整骨院に行っていただけたらと思います。この後も、はい、もうちょっとなんですけども、はい、頑張っていただきたいと思います。
お願いします。
ありがとうございます。足痛めたら行きますね。
はい、お願いします。
1個も話聞かんかったですけど、
また喋りに行くから大丈夫です。
ちなみに今日ね皆さんいろんな差し入れをタイガー先生にしてると思いますが、今日は畑中先生はタイガー先生何か差し入れされたんですか？
今日はね、うまい年畑中先生ね、ハンバーガー100個持ってきてくれるんですよ。でこのいただいたハンバーガーをさもあの復興からの差し入れのようにいろんなところに、今一応言うんですよ、ハートからやで、でも僕の顔のインパクトの方がきついので誰もハートからやとは思ってないんですけど、
ハンバーガー配ってそうですもんね、タイガー先生がまた
あの M のマークの色に付けられてますし、そのイメージかもしれないですね。
毎年100個、
100個、
これがマクドナルド泣かせって言われる
サプライズが大好きなので、だからどんだけ人をびっくりさせて喜ばすかっていうのにほんまたけた。
されるのは嫌いね。されるのは大嫌い。
されるの本当に苦手って。本当で
フリじゃなくですか？
そうなんですよ。この前、まあ、お誕生日に家族同士仲良しなので、はい、お祝いしたら、はい、こんな美味しそうなお肉なのに全然笑わなくて、なんかもう固まっちゃって、お肉の箱持ちながらカチッて固まった、全然いい写真撮れなかったんですよ なんか照れてましたよね。
もうね、苦手なんです。するのは好き。
そうなの。慈愛に満ちた人なんです。
照れや照れや。
まあ、意外な僕は畑中先生一面を見れたということでございます。まだね、この後も多分喋られる方もおられると思いますので、この後畑中先生も頑張っていただけたらと。
はい、ありがとうございます。すいません、はい、頑張ってください。
ぜひ来年も出展されてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうござい
ました。ありがとうございます。
ハート整骨院、エース整骨院、長整骨院の畑中先生、はい、そして天田先生にお話をお伺いしました。
現地の時刻で言うたら今6時ぐらいに
6時ぐらいです、
はいはい、なってきた
んです。イベントとしてはどんなことが
これからですね、まずこの会場にあるメッセージ入りのルミナリエバッグに、はい、ろうそくを灯していきます。
なるほど。
で、夕張の中ルミナリエバッグが灯ってランタンで会場がきれいに装飾されていくわけですけれども、はい、このリレーフォーライフの会場の一つのお約束として、一つはですね、誰も座ってない椅子、はい、それからテーブル、その上に一輪の花を必ず会場に用意すること、はい、それから会場にホープ、希望っていう文字を入れることっていうのが、はい、リレーフォーライフの一つのお約束になっています、はい、で、誰も座ってない一輪の花が刺したテーブルっていうのは、うん、志半ばでこの会場にたどり着けなかった方がお気持ちだけ魂だけでも年1回こちらに戻ってきていただいてゆっくり座っていただくっていう風になってます。で、ランタンが灯ってテーブルに気持ちが戻ってきていただいたら、そのエンプティーテーブルのですね朗読、詩の朗読っていうのがあって、で、それが終わってから夜のイベントコンサートであったりとか、今日は大浦太陽さんっていう、はい、ミュージシャンの方が歌を歌いに来てくださったりとか、それこそ岩崎福子アナウンサーのお母様が、
はい、
命のね公演っていうところで、はい、お話をしていただけたりとか、はいはい、することになっております。
間違いなく素敵な夜になってきますね、うん、今から
でね、全国でもこういうお城天守閣をバックにこういうルミナリエイベントをするっていうようなところが全くないので、で、非常にね雰囲気としてはいい雰囲気になってます。で、今年は日本対岸協会の毎年いろんなところでやってるリレーフォーライフの中で和歌山が選ばれて、
うん、
プロモーションビデオを、はい、撮りに来てくださってまして、はい、これがリレーフォーライフっていうのは全世界でやってるイベントになりますんで、うん、全世界大会の、はい、日本代本代表、
なるほど、
お城をバックに希望の文字とともに、はい、夜のランタンの風景を世界で、はい、放映さす予定になってますので。
なるほどです。
最初の頃から和歌山城ですか？会場、
ずっとね和歌山城はこの砂の丸でさせていただいてまして、11年目にして日本のリレーフォーライフのトップとして選ばれまして、今年はまた日本対岸協会のホームページにそういうプロモーションビデオとか流されるようになると思いますので、皆さん楽しみにしておいていただければと思います、
は
い、
ずっと続けてきたことが ね注目されるっていうのは嬉しいですね。
自分の方々のなんか思いがなんか形になった、まあ、瞬間というかもう今年ですね。
そうですね、はい、本当に、
これからも走り続けると思いますけども、その良さをね、また和歌山の良さを全国の人に見てもらえるっていうのも楽しみだし、その場に今日はいてれるのがすごい嬉しいなって思います。
そうですね、はい、のりちゃんもねイベントの会社してるから、この1回の大変さすごく経験されてると思いますが、それが11回って本当にすごい、
続けるって、で、この希望のお祭り続けるって、もう本当に皆さんの気持ちがなかったら続けれないですから、もうその気持ちがね、こもった後ほどこのホープっていうね文字が浮かび上がるこの、まあ、ルミナリエバッグに火が灯った瞬間も、また楽しみたいなと、思っております。
愛心会中江病院さんのブースにやってきました。
この方々が今日来ていただいておりますけれども、
はい
はい、先生、清水、
はい、私清水って言います、
はい、清水先生、はい、清水先生、専門は何の
専門はね、はい、緩和ケアです。
緩和ケア、
もともとはね、うん、外科なんですけども、うん、まあ、緩和ケアと在宅診療を やっております。
すごいちょっとお顔見えないの悲しいんですけど、すごく優しいお顔されてる。なんかホッとする。
誰と比べてんのかな。
いやすいませんすいません、ちょっと今そっち見やんようにしてたんですけどもね、今日中井病院さんはブース出展していただいておりますけども、はい、このリレーフォークライフの会場では、まあ、どういうブース出展されてますか今日は。
ね、はい、まあ、ここへ書かせてもらったんですけど、まあ、うちの、はい、まあ、病院の特徴を書かせてもらいました、
はい、
まあ、あの病院でありながら在宅も行きつつ、うん、
はい、
まあ、いわゆる二刀流でやってるという、
はい、まあ、在宅と通っていただくのは本当に、まあ、二刀流で今されてるという。
やっぱりご高齢の方とか、ね、ご病気で、うん、なかなか病院に通えない方も増えてきておりますので、はい、今度は私たち医療者が地域に出かけていく、うん、ね、あのお家での医療っていうのを届けるっていうことがまた先生大事になってきますよね、これから。
そうですね、それと、まあ、同じ人間がずっと見ていけるっていうのがあるので、うん、まあ、切れ目なく見れるっていう、まあ、それを売りにしてるっていうところがあります、
は
い、
で本日は医療介護リハビリの相談会していますっていうことなので、あ、まあ、例えば歩きながら先生呼び場あーって今気づいたみたいな
感じですよね。
はい、ですので、まあ、たくさんの、ね、スタッフの方来られてますので、はい、まあ、皆さんに今相談聞いていた、まあ、それぞれの医療に関しても介護に関してもどの相談でも受付していただいてるということですかね。
なんで OK です。
はい、
本当にたくさんのスタッフの皆さんいらっしゃいますが、普段どういった部署、どんなお仕事をされている方なんですか。
ね、ここはね、訪問診療に一緒に行っているナース。
ナース、はい、ナースに、
リハのスタッフです。
リハビリのスタッフ、
緩和ケアチームのリハスタッフ、
はい、
で、あの辺にいるのは、病棟の緩和ケアチームのスタッフ、
はい、
ですね。リハビリのスタッフもいますけど、
皆さん一丸となって病院でチームを作って来ていただいていると
おっしゃる通りです。
すごく仲の良さが伝わるのが後ろの方でね、おそらくスタッフさんのお子さんですよね、はい、遊んでいらっしゃって、うん、みんなワイワイこう入り乱れながら一緒に過ごされてます ね、
うん、まあ、こうやって楽しく過ごしながらで来ていただいた方にもね、元気与えれるなんか環境やなと思いますので、この後も清水先生も今歩きに行かれている途中やったんですかね。い
や、ちょっとね、うん、どんなものやってるかなって。
なるほどなるほどなるほどです。それを引き止めてしまったんで、まあ、この後も、はい、先生も楽しみながらで、まあ、相談とか、受け付けながらまたこのリレーフォークライフの会場で、皆さんにこうどんどんどんどん、元気をつけていただけたらと思いますので、はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。愛心会中江病院さんのブースからお届けしました。続いては、岡山県立医科大学附属病院の主要センター、うん、
はい、主要センターでちょうど今日はちょうどですね、リレーフォーライフにふさわしい、あの緩和ケア の専門の先生が来られてますんで、ちょっとお話を聞いてみたいと思います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
和歌山医大の緩和ケアの栗山と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。
和歌山県立医大さんはこのブースでは、まあ、どういうことをされてるんでしょうか。
どういうことしてたんでしょうか。僕はあんまり走ってただけなんですけど、私走るの、はい、もう10キロぐらい走ってきました。もう、はい、
そうですか。
なるほど。放射線科の阿波谷先生も今日は来てくださってまして、今日の朝一開会式の時からね来られてくれてますんで、ちょうど今日のブースの活動を阿波谷先生の方から、
患者さんのご家族さんとか来られてお話、栗山先生のお話を聞いたりとか、
汗だくで話してたんですか。
汗だくの栗山先生がいろいろ緩和ケアの病棟のお話とか、今後のどういうふうに話を進めていったらいいよみたいな話を栗山先生が相談に乗ってくれたりとか、あとちょっとなんかこの辺のものを見てお話ししたりとかしてました。
普段ね、こう病院で白衣やナース服を着ていらっしゃる姿とまた違ってね、この汗だくの状態だったらやっぱり皆さん話しやすいんじゃないですか。
皆さん全然なんか先生感がないんですけど、やっぱり全然ね、そのいいですね、ギャップがね。
いやいや、大学に行ったらなかなか白衣着たらパリッとしてて、もう皆さん偉い先生ですよ。なかなかね、町医者としては声、なかなか声かけられへん。
そんなことないですよ。
ね、なかなか緩和ケアってなかなか聞き慣れない治療というかあれですけど、緩和ケアって先生具体的にはどんなことをされ、
がんの患者さんで、まあ、辛いことっていろいろありますけども、まあ、体が痛いとか、 食欲が湧かないとか吐き気がするとか息苦しいとかお腹が張ってくるとか足がむくむとか体のしんどいこともありますし気持ちの辛さですね、まあ、気持ちが落ち込むとか夜も眠れないとかこの先が不安とかあとはまあいろんな精神症状っていうんですかね、まあ、がんで考えが混乱するとかいう方もおられますしあとはもう社会的なことですけどもそのがんになって治療することで、仕事ができないとか家事ができないとかあとはまあその家族の年配の患者さんがまたその年配のご主人さん奥さん介護どうなってんのとかいうこういう社会的な悩みとかあとはまあ死に近づいてきた時に私が何のために生まれてきたんだろうとか死ぬ時どんな感じっていう、まあ、いろんな悩み事ってありますけどもそういった辛さを和らげるっていうことをまあやってます。緩和ケアって聞くとなんか終末期とか亡くなる直前っていうイメージがありますけども決してそんなことはなくて、まあ、がんにかかった時からいろんな体の悩みとか心の悩みありますけどもそういったことをこう一緒にまあ診察というかお話を聞いてそれを解決するってことをやってます。
先生みたいに優しくこうなんかお話聞いていただいたりとかアドバイスもらったらそれだけでなんかホッとするなって思いますね。
そう言ってもらえると一番嬉しいんですけども本当にこう患者さんとかご家族の方にこういったこと辛いんだよってこう言ってもらえるようなそういったなんていうかね優しい心がけというか笑顔とかを心がけてやってます。
今着てはる T シャツも黄緑で優しい色で後ろに緩和の緩ゆるいって読むか
ゆるいという感じが、ねね、書かれてますね。毎日ねお忙しいと思いますがどうしてこのブースに出展されようと思ったんですか。
そうですね僕も走るために来たみたいな感じですけども
こんなベラベラ、ね、お医者さん先生が走っていただくだけでも、まあ、もちろん元気づけられると思いますけれども明日までもずっとブースの方も出していただいてるんですかね。
明日も、はい、やっていると思います。進んで顔出してください。
わかりました。ありがとうございました。この後も頑張ってください。ありがとうございました。
はい、どうも。
和歌山県立医科大学附属病院の腫瘍センターのブース訪れました。はい、
でもなかなかね、普段大学とかで腫瘍の先生であったりとか緩和ケアの先生に直接お話聞くって結構ハードルが高かったりとか予約をしてもやっぱり何週間待ちとかいうこともあるんですけれどもこういうあのリレーフォーライフの会場に来ていただければあの直にですね思っていることを聞けたりとか、まあ、僕もさっき冗談でなかなか偉い先生とはお話ししにくいよみたいなことを言いましたけど、まあ、本来ならばそういうことはないんですけれどもやっぱりこういうところで汗かいてる先生方の姿とか見るとやっぱり身近なあの相談しやすい先生っていうような形でね、聞きにくいことも普段なら聞きにくいこともスッと聞ける、うん、そんな環境であって医療者と普通の一般の皆さんとが気持ち通い合わせやすいあのイベントとなってますんでね、
はい、患者さんと先生というより人と人としてのこう話し合いができそうな雰囲気がありましたね。さあブースでお話をお伺いしまして、はい、今はこのレーンの中に入ってきました、
ね、だんだんだんだん、まあ、日も落ちてきて、ね、あのもう日もね皆さんで今灯していただいておりますけど
ボランティアの皆さんが一つ一つのルミナリエバッグに火を灯してくださって、
はい
はい、でこれからちょっとさっき言ってたような幻想的な和歌山城を年1回ですね、はいはい、はい夜通しやるイベントっていうのはこれもリレーフォーライフだけになりますんでね、
うん、なんかいいですね。なんかお互い精一杯楽しんでいきましょうって今ね目に入った僕も紹介させてもらったんですけどみんなすごい前向きなメッセージがすごい多いですね。
でこの夜のね帳の中にねこうランタンのメッセージがろうそくでふーっと浮かび上がってそれの一つ一つのメッセージを読んでいくのがまたこれ醍醐味の一つなんですね、
励ましそして追悼のメッセージ本当に力強いメッセージもありますね、うん和歌山県で一番いい演奏をして少しでも長く3年生とあこちら演奏ですね演奏できますように
こちらなんかねお父さんの思いですね。お父さんあれから34年家族みんな元気にしています。孫も増えてこれからも元気で頑張っています。ご報告ですかね、
涙出てきますね。長、うん、
こちらにもありますね、うん、ちょっと見てみましょうかね。親父天国に行ってうまい酒たらふく飲んで楽しんで、うん
ね、まあ、ほんまいろんな方の思いが、ね、このルミナリエバクに、
そうなんですね、はい、ここに来れなかった人への思いもありますし、うん、これから頑張っていくよっていう気持ちもありますし、うん、それからがんと戦ってる人を応援する気持ち、みんなの思いや気持ち、イラスト、ね、笑顔、はい、うん、たくさんの思いがここに一つ一つに書かれています、
はい、でまだ笑顔っていう言葉がやっぱり多いですよね。
そうですね、
はい、
やっぱりね、うちの親父も言ってましたけど、苦しい時こそ笑うんやっていうのがね、うんうん、大事な言葉やなって思ってます。
はい、もう笑顔一言の文字もあれば、みんなで笑顔で生きていこうねとか、辛い時こそ笑顔やでとか、もうほんまにね、もうすごい笑顔にまつわるメッセージもたくさんありますし、で本人がやっぱりがんが簡単に、ね、治療できる未来を目指してますって、書いていたり、ほんまにいろんな人の思いがこうやってルミネリエバクに込められてるんやなって思いますね。
はい、ね、がんが簡単に治療できる未来を目指してというね、メッセージもありますが、本当にそういった未来に、ね、タイガー先生は貢献されているわけですもんね、医療の面で。
まあ、これからもこのイベントがずっと続けていけるように、少しでもね、協力できればと思ってます。
あなたの笑顔が見たいから、
早乗り
ふきこの
ポジティブな時間。
創業61年、実績と信頼の西原塗装工業。塗装防水はもとより、足場工事リフォーム全般など何でもお任せください。地元密着、町のペンキ屋さん、アフターサービスも丁寧でバッチリ、西原塗装工業。
いたたたたた、この痛みなんとかならないの？
その痛み、ハート整骨院鍼灸院にお任せください。痛みの緩和から予防のための骨盤矯正、通院が難しい方の場合はご自宅まで伺い、あなたの体を治療します。和歌山市新城ハート整骨院鍼灸院。
間もなく、まあもうね、日も暮れますし、ホープという文字が浮かび上がって、またね、一段と幻想的なこのリレーフォーライフの会場に様変わりしていく、うん、そして七夕ですからね、明日まさにほんまに願いを叶えれる空間になるんちゃうかなと思います。はい、
でドーンパープルを皆さんと迎えていくわけですけれども、タイガー先生、ラジオ聴きの皆さんに最後に一言メッセージいただけますか？
はい、リレーフォーライフ、今年も無事、終われるとまたご報告できると思っております。でこれからも毎年つながっていくイベントです。何回も繰り返します、がんっていうのは怖い病気でも特別な病気でもないんです。できるだけ早く見つけれるように皆さんにこの願いが届くことを祈ってます。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今週はですね、7月6日土曜日から7日日曜日にかけて、和歌山城砂の丸広場で行われましたリレーフォーライフジャパン2024和歌山の会場から、ふっこリハビリテーション病院院長のタイガー先生こと中谷先生を交えてお届けしました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあね、大事、これで終わりますけど、放送先生まだまだ始まったばかりですから、あと19時間約
先生、この後も私たちちょっと走っていきますか？
もちろん僕はあと、はい、走りますよ。
10キロほど走ってから帰りましょう。
はい、はい、先生もこの後も頑張ってください。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
また、ここまでのお相手は岩崎ふきこと
のりちゃんがお届けしました。これからもみんなで
ポジポジ。
この番組は西原塗装工業、復興リハビリテーション病院ほか各社の提供でお送りしました。
見たいから。